天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和隆 vs アナリスト代表田代正幸。今日はちゃんと来てるのかしら。来なかったらお仕置きよスペシャル。はい、ということで1ヶ月ぶりのご登場です。キャインの天野博之さんです。よろしくお願いします。今年もどうぞよろしくお願いいたしま す, しますそして今日はちゃんとスタジオにお越しくださいました。このコーナー2ヶ月ぶりのご登場です。スパローズの大和和隆さんです。
すいませんでした。
よろしくお願いします。年明け一発目 ね, そうですね。よかったね。
よかった。これでも来ない方が誰の予想もできないことなのかなってちょっと浮かんだりもしましたけど。
で前回さ、はい、電話で出た後、はい、山内来たんでしょ。
そうなんですよ。わざわざお土産を持って来てくださったんですよ。
近所の行列のできる肉まんを持って、
並んでくださったんですよね。ちょっ
と並ぶ暇あるから、ね、
すいませんでした。すいませんでした。
時間が、その後ちょっと出演させていただいて、
そう申し訳ないです、
ね、ハプニングがね、はい、ありましたということで、前回のオンエア聞き逃した方は番組のブログで過去の放送がずらっと聞けるようになってますので、改めて皆さんチェックして見てください。
振り返らないで。
すいませんみんな。
さてこのコーナーでは毎回お三方に投資家代表対アナリスト代表として激論を繰り広げていただきますが、2018年笑ってスタートを切れるのはどちらのチームになるでしょうか。前回初めて、アナリスト代表チームが勝ったということだったんですよね。はい、今のところ先ほど見たら50対50でちょうど五分五分だったんですね。
じゃあ今から次第ということですね。
今から次第ですよ。まさに
勝敗が
これで決まる。そうなんです、うん、もうリスナーの皆さんにはいつものようにコーナーの最後に今回こっちのチームのコメントが役に立ったよと思う方に投票していただきますので、ぜひ参加してください。それでは早速話を伺っていきましょう。バトルスタート。さて2018年に入ってとにかく日本株が強いですよね、うん、
強いですよね。そこが大
事。強いです。
もう2万円割らない感じになってきてますもんね。
昨日は一時もう2万4000台に乗せたっていうこと で、ね、なんか2万4000円って聞き覚えがある数字じゃないですか。
僕の家の家賃ですね。
大和さんの共同トイレ付きアパートの家賃と一緒、うん、
いやなかなか下がらない。それ以上下がらない。これ以上できなくなっちゃう。
そこでですから、もうここからは上がるしかないですよ。
更新更新
でないですもん。探しても2万4000以下って
すごくお宝物件でしたね。
そうですね。細長い物件ですけど
ね。そうなんですね。
廊下かなと思ったら部屋だった。
廊下と部屋が一緒になってるって。
そうですね。廊下に仕切りがあるだけのところに住んでます。
この奥に部屋があるのって言ったらもう部屋だ。
もう言わないでください。
板の間ってことですね。さて去年はですね、動かさずにずっと持つという戦略で、はい、持っている株の9割が上がったとおっしゃっていた天野さんですけれども、まだ持ち続けてらっしゃいます。
これはねもうね、前回今年はちょっともう売りに転じていかないとっていうことで、この好調の中少しずつ売りを始めております。
ちょうど2018年の投資スタイルはバイの売りとおっしゃってましたけど、はい、その通りに
その通りにチラチラ始めておりますね。
いやもう成功者の笑い方ですね。なんか
余裕の笑いという、
やっぱりこんだけ底堅くて日本経済安定してて、はい、まあオリンピックとかそういういいニュースもぐっとあってですね、そんな時にこれ以上の景気はもう当分来ないだろうと思うと、ここら辺から売り始めるのが妥当ではないかと。
もうそろそろ利確の時期かなと思ってらっしゃるということですね。大和さんはどうでしょうか。
僕は、ビットコインを持ってるって言っててギリギリグッと上がる前に買えたんで倍になったんですよね。でそれを捨てたつもりで持っとくって言ってたんですが、ちょ最近の落ち方が2回ぐらいグングンってきたから、あれこれ持たないかもっていうことで1回売って利益のあるうちに売っちゃって、今現金だけを持ってる状態なんですよ。円に投資してるってことですかね。
円に投資してる。
2018年捨てるっておっしゃってた、まさに一回利益確定してっていうことですね。どうでしょうかね、お二方。
ビットコインのこの流れが、ね、はい、2回大きく落ちる前に結構有名なテレビが、はい、その送り人といわゆるビットコインで億を成形した人のニュースが流れた次の日が大体落ちてんのよ。あれがねやっぱブレーキになってんね。
今週なんかありました。
バブル期の本当お立ち台で踊るお姉さんを見てるかのように、これは世も末かもしれないみたいな感じのブレーキになっちゃってる可能性と、もしくはあ こんな子がすごい儲かってんだってやる人の度合いで言うと、うん、ブレーキの方が強くなっちゃってんじゃないかと思う、
ね、僕もちょっと思ったのが、うん、なんかその世界恐慌になった時にですね、うん、あのサラリーマンが靴磨きしてる少年が、うん、有名な話あるじゃないですか、うん、が株やってないのおじさんみたいなそれと同じようにあの、ね、ちょっとぶっ飛んだ目の若手がビットコイン買わなきゃダメだよって言ってたからこれはちょっと、ね、さすがの
ちょっと不安心さ
僕も思いまして一回売るっていうやっぱこれはやっぱ勉強しといたから若手は勉強してないから信じ続けて今青ざめてる人がいましたけどね
売り際になったっていうことですかね
だからねこっからまたなんかまた動きがあってどう伸びていくか、うんはいね、市場としてはなくならないですもんね、はい、きっとここまでね来てたらね絶対に
短期的な乱高下ではもうしょうがないですよね。
しょうがないですね。
しょうがないで片付けていいのかって話ですけどもね。
今日ちょうどですね、あの日経マネーの最新号をご紹介ということで、はい、日経マネーの編集長の方がこの後来てくださるんですね。はい、それでビットコインの基本ですとかビットコインの税金についての
いやこれはね、ちゃんとベースを知っといた方のがいいと思いますね。
そうですね。
ま
あ、そうですよね。
あの大和さん何かご質問あったらあの聞いておきますのであの書き置きしておいてください。
いいですか。はい、ちょっといろいろ聞きたいです。
はい、さて今年まあ、2018年スタートしてもう半月以上経ってますけれ、ますけれども今年来そうだなと思う業種、はい、銘柄などどこら辺ご覧になってますか。ちょっとビッグウェーブ来そうだなっていう。
ビッグウェーブでも銘柄としてはあれ任天堂は
そうです、ね、
ここまでスイッチが売れて次の展開、はい、なかなか難しいと思ってたらね、あのニュースで遊び方がこんな風に変わりますよみたいなんで、うん、コントローラーと段ボールでできた、はい、そういうキットを組み合わせて、はい、
そうなんですよ任天堂ラボ
なんか ね、その視点がねより鮮明な画像であるとかバーチャルな VR の方に行きがちなんだけどやっぱ違う方を見てんだなっていう、うん、あの視点みたいなのが本当にプラスに働いて来てんじゃないかなと思ってやっぱ市場すごい伸びてますもんね。
その任天堂スイッチとその今天野さんがおっしゃった工作ゲームソフトと模型が連動してっていうね、う
ん、なんかあの映像なんかも作り方がうまくて、なんか見てるだけでちょっとワクワクするんですよ、うん、あれって
なんか少年心をくすぐられるような感じですかね。
親御さんとかも、まあ、僕も親になってあれ思うそのコントローラーをずっと持って画面を見てる行為よりも、うん、これちょっとこの工作の要素もあって、うん、頭も使って楽しいんじゃないかみたいに思わせる。
そうですね、うん、ダンボールとゲーム結びつけるってもうとんでもない夢のある株価と企業理念がこんな一致して上がっていくってもう理想ですよね。なんか
やっぱここでだからまあこんだけ株価が上がって少し余裕も出て一兆何をやるかっていうのを本腰で入れてでまあ過去の最高益まで達しそうな勢いを感じますね。
株価もですね任天堂9年ぶりの高値をつけたんですね。今日まだつけていて今日売買代金現在トップが任天堂ですね、うん今はプラス 3.55% ですけど先ほど11時28分に 48,380 円の9年ぶり高値をつけたということでまたあの品薄状態も解消されたみたいですね。だんだんねスイッチが
そこのニュースがやっぱりありますよね、
そうですねすぐに買えるようになったっていうこともやはり引きつけてるみたいで、うんまあ、量販店が予約を販売して中古の買い取りは今5倍になってるということですけれどもね今日経平均株価プラスマイナス繰り返して再び1円21銭高になっていますけれども、うんまあ、任天堂引き続き天野さんはチェック、
う
ん、
夢のありそうな感じ の、はい、あの企業なんかを応援したいなと思いますけどもね、うん、
その任天堂ラボは4月20日に発売されるということですね、うんはい、こちらも気になるところですけれどもあと任天堂に続いてこ、うん今週ソフトバンクのニュースもですね、かなり賑わしてましたけれども、あの親子上場次世代投資へっていうこともあったりとか、あとウーバーの出資完了したよっていうニュースが今日ちょうどね入ってましたけれどもね、
すごい孫さんの宣言のこの規制概念を壊していく、
そうですね。
僕もだいぶリスクを負ったものを買うけど、孫さんにリスクのすら負けてるというか、常に借りれるお金全開に借りながら突き進みながら。 から成功するから、
やっぱアリババでしたっけ、あれの時のね、うん、孫さんのこのがっつり投資のこの勢いが止まらない感じが、まあ、
そうですね、
みんな起業家は孫さんに目つけてもらいたいと思ってんじゃないかっていう、うん、
やっぱもう明治維新の頃の気持ちでやってるんですよね多分
坂本龍馬のような気持ち、
ね、一人で歩いていって国を変えるんだぐらいの世界を変えに行ってるから、
う
ん、
すごいよ、う
ん、僕あの本孫さんの秘書をやってた人の本、うん、立ち読みしたんですけど、うん、もうその秘書が孫さんに話しかける時間がないらしいんですよ。だから5秒でこの仕事の OK かダメかをもらわないといけないプレゼンの本だったんですけど、
決断も早そうだよ、
そうなんです。だから行く必要のないタクシーに孫さんの横に乗り込んで、うん、でプレゼンを5秒何個かやって次の信号で降りるとか孫さんの口癖が結論から言えって言うらしいんですよ。
は
もうそんな生き方をずっと貫いてる人ですから、
要は何なのっていうね、
買うの買わないのっていう話ですよね。
そう
どっちなの
どっちなの
どっちなの、
今回もその成長企業への投資に力を入れる持ち株会社と通信事業会社を切り離すということ で、まあ、分かりづらさですとか評価の低さを、ね、解消する狙いがあるということですけれどもね、
うん、企業っていうよりも孫さんにお金を預けて増やしてもらおうっていう人が、ね、
もう今う、ね、10兆円ファンドがありますからね、
うん、そうですよね、10兆円ファンドもね、ありますので、
国も全部孫さんに任せた方がいいんじゃないか
いや本当ですね
年金とかもね
国債ガンガン
して、本当に
でも今ツイッターとかでフォローできるんで、はい、その孫さんだとか、うん、わかんないですけど、あの僕が送迎しているキャバクラの女の子は、うん、ホリエモンさんのツイッターをフォローしているおかげで早めにビットコイン買えたんですよ。
で早かったですね。
そうです、その子はちゃんと勉強もすごいしてるキャバクラの女の子なんですけど、その人は、ホリエモンさんの生き方をそのまま真似しようっていうことをやってるんでめちゃくちゃ儲けてる女の子がいるんですよ。
でもホリエモンさんのあれもなんとなくね、こんだけビットコインが少し落ちてたんで、はい、そういうのもちゃんと分かって
るってことだよね。先に言うし、いやこういう方法方法もあるんだなって思いましたけどね。
なるほど、やはりその見本になる方がいるっていうのって、はい、いいですよね。俺も
その今度ね、はい、あの芸人で舞台出るから、
はい、そうですよね、
舞台出るから、
いやもうそこまで来られたら困る
ちょっと話聞いてみたい
よ。面白そう
そこは来ないでくれた
さて田代さん、2018年のびっくり予想、はい、前回伺って日経平均株価2万7000円までいくだろうとおっしゃってましたけど、ね、いかがでしょうか。
もうあと 10% ちょっとですよね。
2万7000円、
まあなんかその企業の業績だとか普通に考えたら別に2万7000円ってそんな遠い数字ではないなと。で例えばあの日経平均の組み入れとか その入れ替えだとかも、今後今ずっとあの任天堂そろそろ入らないかなっていうのはちょっと期待はしてるんですよ。でまあただ任天堂ってその今5万円ぐらいじゃないですか、
はい、
でこれ指数に当てはめるとするとまたいろんな計算必要になるでしょうけれども、昨日とか今日って日経平均が寄りから弱くなっているのに対して、逆に任天堂って寄りから上がっていってるんですよ。だからこういった動きだとか、あとはキーエンスとかですね、
はい、
よく出てくる名前は。
そうですね、キーエンス現在ですね売買代金の19位に入ってまして、うん、キーエンス今日はプラス 0.66% なんですけど、うん、このところ半導体関連がまた再び息を吹き返しているっていうね、うん、
だから任天堂にしろキーエンスにしろあと村田製作所って、うん、これはあの関西銘柄なんですよ、
うん、
大阪の方
京都だ
この辺の、でこの辺の銘柄がまた日経平均に組み入れとかになってくると、
そうか、東芝の代わりに入ったのは違いましたもんね。
そうなんです。ですから、まあ、そういった何かその関西のこういった銘柄ってしかも値がさと、うん、そしてまあ業績もいいっていう、
はい、
今年どっかまた入ってこないかなっていうのは毎回話題にはなるんですけどね、
うん、
そろそろ入るかどうか、
いいこと言われた感じがして
心の中に目をしておきました。
いや僕も勉強しました。
キーエンスは今最低投資額700万円からですかね。
そうですね、こちら7490円の100万台です。
714万ですね。
そんな情報いらなかった
そうですね、銘柄の入れ替えによってはこの日経平均株価が上に押し上げられる可能性もあるということなんですけれども、うん、さてあの先ほど孫さんのお話もありましたけれども、昨年あたりから芸能界にも起業の流れっていうのが感じられますけれども、
ね、なんだろう、野球選手がね引退された後焼肉屋さんをやるとか、
ね、
そのお店をやるみたいな飲み屋さんをやるとか、うん、そういう流れはあったけど、うん、いわゆる本当に会社を起こすという、うん、 これがあんまりなかったですよね。
そうですね、あのロンドンブーツの1号2号の田村敦史さんですとか、うん、あと女優の柴崎コウさん、うんはい、
ハンド系のなんか会社なんでしょ
う。そうですね、
俺も全然
IT 関連とかの
本人とも話してないから。
でもそうなりますよね。だってホリエモンさんが R1 出るんですから
逆もあるし、逆
です。そうですよね、昔アイドルの方がお笑いやったように、多分その今
の感じなんてね、はい、やっぱりその芸人に固執っていうよりもなんか楽しいことやろうっていう考え方だから、そういう意味でちょっと自分の興味あることね、
多分全てのことの距離が縮まってるんじゃないですかね、うん、その一般の方が YouTuber になれるようにとか、多分全員が企業やってもいいし芸人やってもいいし、お店やってもいいし、
だから垣根がなくなってる、
全部なくなってるだけです
ね。 YouTube でいくらでも発信できますもんね。 Twitter でも何でもかんでも、
でその芸能人の方がね、続々と IT 企業されてるってお話ありましたけど、やはり芸人仲間の間でもそういう風に話題になったり、副業のお話とか出てきたりするんですか？
俺の周りは全くないですけど、
大和さん、
僕はもう真剣に考えてるのこれはもう絶対、僕はお金がないだけで、あのやっぱ今劇場経営でしょうね。
劇場系、う
ん、はい、僕芸人やってて毎月小峠とトークライブいつも告知させてもらってるんですけど、月1回は僕自分で借りるんですよね、うん、だから10人ぐらいの若手芸人で劇場を1個借りて3日ずつだけ埋めればいいやっていうことで、劇場経営すれば一番入る場所と一番の人数とかその芸人仲間で埋めることができるんで、確実に儲かると思うんですよね。
うん、さりげなく告知されてますよね。
いやいや違います、プレゼンです
結論から
俺はそんな感じで、昔大将が金ちゃん劇団で金ちゃんの小屋をね、はい、買った時にね、はい、劇場経営はそれ以外の人たちも雇わなきゃいけないからめっちゃ大変だって。
でもこれはよく芸能人のお店であることで、うん、結局芸能人お店行ったらいないじゃないですか、成功してるとこっているんですよね、ちゃんと。あでもうその劇場経営してる本人がちゃんとライブ自分で埋めますから。
ああだから自分でね、うん、自分の利益として頑張る。
それぞれ3日自分で本気でライブもやったらお笑いのためにもなるし、
セクシーみたいな感じ
で。そうですね、そのメンバーを10人集めてやる。
じゃあ場所を当たってみよう。
お願いします。
ダンしました。ダン
ス決まりですね。大和さんは起業するなら
不動産的にも上がるところを狙う、はい、
なるほど、
武蔵小あたりか。
リアルな
本当武蔵小杉は最近もタワーマンション断立そうですよね。それありますけど、天野さんはいかがですか、ね、もし、うん、まあその必要ないと思いますけれども、起業されるとしたらどんな事業に
出されたいですか。なんでしょうね、DIY これがやっぱテレビで相当視聴率も良くて、はい、でこの間僕不動産のそういう、関連のお仕事というかネットのそういうのやってて、はい、自分で DIY をしながら、はい、大家さんやってる人がいて、はい、だそういう技術みたいなのを学びたいけど、なかなかプロのところへ行って学ぶって難しいじゃないですか、うん、だそういう DIY をやれるようなそういう関連のなんか会社なりそういうのやったら楽しいかなと思いますけどね。
今って物件も中古物件がブームになってきてますから、リフォーム。
それで昔だったらマンションも20年30年でゼロだって言われてたのが、やっぱりコンクリートの固まるのも30年だっていうことで、今後はやっぱりそのまま行くんで、リフォームの時代になってくんだと思うんですけどね。
天野さんはもう一つの顔として、まあ、飲食でお料理王子としてもね、はい、達者でいらっしゃいますけども、はい、飲食業にはご興味は
めちゃくちゃありますけど、もう一人いないとやっぱりそれさっき山本言ったように、はい、本人がいないとやっぱりダメなタイプなんで任せるっていう感じはちょっとないかもわかんないですね。
なるほど、まあ社長でもある田代さんですけれども、いかがでしょうか、はい、会社経営という。
いや税金とかの考えをちゃんと持たなきゃいけないなっていうのはありますよね。あ、法人税こんぐらいかかるんだとか、当たり前のベースのところですけど、販管費やっぱ考えますね。
販売管理費
、うん、人件費と家賃と光熱費と、すごいオーソドックスなことで、あ、こんだけ稼がないと従業員雇えないんだとか、
冷静に見ておかないといけない部分って。
そ
うです
よね。それでいて人もね、人手不足だったりするからも、
はい、そうですね、
どうやって人を確保しなきゃいけないかとか、
うん、はい、考えることもね、盛りだくさんでありますけど
アンバランスの山本さんっていう方が、うん、酒屋開い飲み屋開いたんですけど、うん、バーみたいな、そこで15年以上のベテランが 4,5 人ぐらい働いてるんですけどまあトークがみんなできてるんでめちゃくちゃ流行ってるんですよね。
行ってみたいですね。
もうこういうやっぱ資源をちゃんと使っていた方がいいな。
資源活用ですね。資産活用ですね。
資産活用ですね。
すごいですね。
それではお時間となりました。リスナーの皆さんに判定していただきます。投資家代表チームとアナリスト代表チーム、どっちのコメントが参考になったのでしょうか。投票結果を見てみましょう。投資家代表チームが 48.65%、 アナリスト代表チームが 51.35%、 僅差でアナリストチームの勝ち。
前回は、うん、ハプニングじゃないですか。
今回は、
今回はガッコリやつですよ。
いかがでしょう、田代さん。
ようやく土俵に乗ってきたなって感じですね。
スペシャル企画、天の地と一緒に投資について考えよう、投資で楽しいねでは、こんな風に毎回、皆さんでトークバトル繰り広げております。この後大和さんの告知がありますので、次回は2月16日金曜日です。お二方ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。